久留米教会の踊りでございます。今日もお招きいただきましてありがとうございます。前回伺ったのがですね、8月の末でした。ですからもう2ヶ月、なんか2ヶ月あっという間な感じがしますね。でもこの間、もう半袖でうろちょろするということもだいぶ減りまして、季節の変わり目を感じております。今回寄せていただくにあたりましてね、一つまずお礼を言わないかなということを思ってきたんです。8月末に礼拝が終わって帰り際に、女性の方からですね、これどうぞって言って、なんかこうビニールに入ったものを渡されたんですね。でなんかずっしりしてまして、何だろうかと思って、帰りの車中信号待ちの時にパッと開けましたら、中からアルミホイルに巻かれたでっかいおこわがこう出てきたんですね。もうこのねサイズにびっくりしまして、でね、それを持って帰りまして、子どもたちと一緒にすごいね、うまいねって言いながら、こう長男次男がよく食うんですね。なので彼らとこう一口食べては回しって言って、こうやってもう、全部平らげました。本当にね、このコロナの中でいろいろと、本当ならば一緒に会食は今日はできるというふうに伺ってますがね、本当はみんなで一緒に集まって食事をしてワイワイしたいんだけれど、でもこの時期なかなかそれもできない、じゃあっていう、そんな何か皆さんが一生懸命考えて持たせてくださったものなんだなっていうことを思うとね、すごくありがたかったんですね。身も心もまあこんな感じで太くなりましたので、今日もまたですね、皆さんと一緒に礼拝をして心満たされたいなと願っております。さて、すっきりしましたのでちょっと本題に入ろうかと思うんですけれども、この10月の終わりですね、もう考えてみると10月が終わるとなると、今年度が入ってもう7ヶ月が過ぎるわけですよ。7ヶ月が過ぎましてね、振り返ってみますと本当になんかこう慌ただしくバタバタ過ごしてきたこの年度だなっていうことを思うんですね。前回寄せていただいた際に、週報の一面一番上のところに教会のテーマが書かれているのが目に留まりました。主イエス・キリストにおいて成長する。皆さんはこの2021年度、自分たちはイエス様において成長していこうということをテーマに据えられたわけですね。ではこの7ヶ月、一体どのように自分たちは成長したと思うだろうか、成長はどんなところに見られるだろうかということを、少しね考えてみたいと思うんです。まあ、話しましたように7ヶ月本当にバタバタと慌ただしく過ぎてきましたから、成長どんなふうにしましたかって言われると、お互いにね、そう言いましてもね、大変だったんですよってこう言い訳の一つもしたくなるっていうのがそれぞれね、まあ心情じゃないかなっていう気もするんですね。だけどもやはり私はこの7ヶ月間を振り返りながら、私たちは成長させられてきたなってっていうことをこう思うんです。じゃあその成長とは一体何かっていうのを今日皆さんとご一緒に分かち合いたいと思って準備をしてまいりました。先ほど詩式の方にお読みいただきました聖書の箇所は、ローマの信徒への手紙、ローマ人への手紙12章の1節からでした。このローマ人への手紙っていうのは、パウロが人生最後に記した手紙だと言われております。1章から11章までは神学的な議論がすごくこう濃密に書かれているんですね。例えば、私たちは律法の行いによって救われるのか、それとも信じることによって救われるのかとか、信じることによって救われるとするならば、律法とは今何なのかとか、ユダヤ人にとって律法のね、遵守の証である割礼とは今やどうなったのかとか、じゃあユダヤ人であるということ、神を知らぬはずの異邦人であるというこの違いは何かみたいな、神学的な議論をパウロはずっとこう1章から11章まで展開するんですね。でそれを展開しました上で、今日ご一緒に紐解きたい12章からは、では私たちクリスチャンとは今どのように生きるべきかっていう話をパウロが書いた、これが12章からになるんです。始まりの言葉でパウロはこのように書きました。1節、兄弟たちよ、そういうわけで神の憐れみによってあなた方に勧める。あなた方の体を神に喜ばれる生きた聖なる供え物として捧げなさい。それがあなた方のなすべき霊的な礼拝である。パウロが何か私たちにこう勧めてくれている。 じゃあ具体的にどういうことって言ったら、読んだだけじゃようわからんのです。あなたはね、生きた聖なる供え物としてとか、霊的な礼拝を捧げなさいとか言われましても、じゃあ何が霊的な礼拝なの、どうやって生きた聖なる捧げ物になるの、言葉だけではなかなかわからんのですね。そのイメージを紐解いていくのが2節なんです。あなた方はこの世と妥協してはならない、むしろ心を新たにすることによって作り変えられ、何が神の御旨であるか、何が善であって神に喜ばれ、かつ全きことであるかをわきまえ知るべきである。これ日本語の文章だけ見ますと、これまたわけがわからんのですけれども、これね、実はこの2節の言葉の中には、ギリシャ語の原典の中でですね、2つの形作る、形成するっていう言葉が使われているんです。しかし使われているその2つの形作るっていう言葉は、それぞれ別の言葉がギリシャ語で当てられています。そこには言葉のイメージ、ニュアンスの違いがあるからなんですね。一つ目の形作られなさいというのは、口語訳聖書の中ではこの世と妥協してはならないっていう言葉の中に使われています。ここにね、この世で形作られてはならないっていうような言葉が書かれてるんですね。でもう一個はどこかって言ったら、その後心新たにすることによって作り変えられなさい、これが二つ目の形成する、形作られるっていう言葉なんです。それぞれどういうイメージか、パウロが最初に語りましたこの世と妥協してはならないという言葉、まあ、日本語だけで言いますとね、この世と妥協するなって言ったらね、なんか社会に対して、まあ、なんて言うんでしょうね、まあ、いっかこのぐらいでみたいな感じでね、いい加減な気持ちで関わんじゃないよっていう、そういう叱責の言葉と読めます。まあ、社会と関わるな、妥協するなとかって言われたとね、これ思いますとね、ちょっとこうニュアンスが変わってきちゃうんですね。パウロはね、社会と関わるななんていうことは言いません。関わりなさいって言うんです。でもね、ここで言っているその妥協するなっていう言葉は、社会が作り出していく一つの価値観、理想とするこういう形がある、その形に当てはめられていくなっていう言い方をしたんですね。これ後でもうちょっとどういうことかニュアンス説明しますが、もう一方の新たに作り変えられなさいっていうこちらはどういうイメージかって言いますとね、何か決まった枠、決まった形があるんじゃなくて、例えば一つ一つが手でこねながら何かを形成していく、オリジナルの一人として、他と誰かと比べるものではない、あなたはあなたとして作られていきなさいっていう、そういう作り変えるっていう言葉が使われているんです。この二つの言葉のイメージを使い分けていくためにね、この箇所からお話しするときにはいつも使う一つの例話があるんですが、今月の中旬に我が家の長男がですね、10歳になりました。で、今は10歳を上に10歳、7歳、1歳半という3人息子がおりまして、これね、経験がある方はお分かりかと思いますが、下になればなるほど子育てに手を抜いていくんですね。上の子ほどなんか一生懸命関わるんですけれども、上の子がまだ4歳ぐらいの頃でしょうか、妻がですね、お菓子を一緒に手作りしよう、お菓子作りをしようっていうのでクッキーを作っていた。でクッキーのその生地をね、ボウルの中に粉とかお砂糖といろいろ入れまして、こう一生懸命こねましてね、である程度こう平べったくしまして、でその平べったくしたクッキーのシートに型ってありますね。その型をつけてギュッと押してポンって取りますと、その型通りきれいな形にクッキーがかたどられていく。でそれをこうやってこう落としまして並べて後で焼いていくんですけれども、そのどうしても型を取った後のボコボコの穴だらけの生地があって、これを集めましてもう一回こね直して、最後粘土細工よろしくね、何かいろんな形を作っていく。息子が妻に対してね、焼き上がったクッキーを渡しまして、これお母さんにあげるよって、お母さんにあげるよって、これ何の形、当時ものすごく彼は大好きでした。これはね、新幹線の形、九州新幹線の桜でね、みたいなね、そんな話をする。 で僕が近づいていきまして、お父さんはって言ったらね、お父さんにはこれあげるよ、これ何の形、これね、芋虫って言われたんですね。なぜ妻は新幹線で私は芋虫なんだろうかって思いましたけれども、でもそれはそれでまた嬉しい。なぜかって言ったら、この芋虫の形のクッキーは息子が私のことを思って作ってくれた形だからですよ。他にはないオリジナルの形なんですね。実はこのパウロが言っている2つの形作られるっていうのはまさにそういう言葉なんです。人っていうのはいつの時代にも、例えば理想的な人とはこうあるべきだっていう形を作っちゃうんですね。私たちの社会の中でもあるでしょ、男子たるものこうあるべきだとか、女性とはこうあって叱るべきでとかね、いや仕事によってもあるじゃないですか、サラリーマンというものはとかね、あれば牧師というものはみたいな、クリスチャンたるもの、なんかいつもどこでも私たちはこれが理想の姿で、これに当てはめられることこそが素晴らしいことなんだっていう、そういうね、何か枠付けをされていく。パウロはね、そうやって社会が決める形にね当てはまっていくんじゃないんだよって私たちに告げたんです。じゃあどういうことか。もう一つの形作るという言葉、もう一つの形作る、モルフェっていうギリシャ語なんですが、あなたはね、神様が一人一人この子はどんなふうに育つだろう、どんなふうな働きをしていくだろうってワクワクしながら、神様は一人一人をね作ってくれたんだよって、神が私たち一人一人を他と比べることができない、非常に個性的で、でも素晴らしい一人として作ってくれているんだよって、その私であることを喜びなさいってパウロは告げたんですよ。私たちはね、神に作られた一人一人なんですよ。神が作ってくださったかけがえのない一人一人なんですよ。だけど私たち、自分のことを振り返ってみたらね、よく人と自分を比較しちゃ、あっちの人はいいなとか、あの人より私の方がとかね、そうやって見比べようとしているんじゃないか。私たちはね、誰もが一人で生きているんじゃないんです。誰もがね集まって一緒に生きているんです。その私たちはなぜ集まってくるかって言ったら、人と比較するために生きている、集まってきたんじゃないんだ。神様が一人一人に本当に際立った個性だとか面白さを与えてくださってね、その私たちは一緒に協力して生きていくために集められているんだってパウロは言うんですよ。事実3節以降でパウロは一つの体、多くの死体、多くの部分っていう話をしています。これ有名なのは第一コリントですね。第一コリント12章の中で、私たちはイエス様を頭とするで一つの体なんだよ、でもその体の働きを持ってごらん、手があって足があってお腹があって顔があって、顔の中には目があったり鼻があったり耳があったり、一つとして同じ部分ってないでしょって。でもね、それが集まって一つの体を作っているように、私たちは神様のキリストの体としてね、それぞれの個性を生かしながら集まっているんだよってパウロは語ったんです。同じことをパウロはこのロマ書の中で持ってきています。人と比較をしながら生きるのはね、辛いんですよ。なんで人と比べながら生きるのかってね、そうやって考えたときにね、やっぱり私たち社会の中で作り上げられてきたような、これこそが素晴らしいことだ、これこそが理想の姿だって、何かそんな価値観を植え付けられているんじゃないかな。パウロは私たちに告げるんですよ。もっと胸張ってごらん。あなたはあなたとして神様に作られた素晴らしい命なんだよ。あなたの尊厳はね、あの人と比べたらまあちょっと見劣りするなとか、 そんな判断を下されるような命じゃないんだよ。私たちはそうやって神様の素敵な作品として命与えられ今生きてる。だから比較ではなく協力しながら生きるんだよ。パウロは11章まで神学議論を本当に事細かに展開をしましたが、じゃあ今私たちはどのように生きるべきかっていう時にね、神の憐れみによって神の愛を出発点として、まず私はあなたに告げる、あなたは神のオリジナルの素晴らしい命なんだよ、そこから語ってくれたんです。なんて嬉しいことか。伊藤十平さんっていうカウンセラーがかつておられました。彼の許す愛の奇跡っていう本がありましてね、その本の中で、この伊藤十平さんっていう人はカウンセラーであると同時に家庭裁判所の特に少年犯罪に非常に、関わってきたって、そういう方なんですね。で、彼が町の診療所に行きましたときに、その待合室で暗い顔をした女性がいる。で、思わずどうかしましたってお声をかけましたら、いや何かね、話聞くだけでも聞きますよって、いや実は子供のことで、少しずつ話が始まっていて、聞きますとね、彼女はご主人に先立たれまして、母子家庭、中学生と小学生の息子がいた。中学生のお兄ちゃんが、小学校までは順調に学校行ってたんだけども、中学の途中からね、学校行きたくないって言って行かなくなった。行かなくなってどうしたかって言ったら、同じような仲間たちとつるむようになりまして、そして、昼ぐらいまで寝まして、夕方になると外に行き、仲間たちと一緒にちょっとバイクでブンブンブンブンってこう遊ぶようになっていった。母親は本当にね、辛い思いをしましてね、で、ご自分体調が良くなかったっていうこともあって、その診療所に行って、そこで伊藤さんと出会った。出会いましてね、お話をしていく中でね、このカウンセラーの方が言うんですね。お母さん、息子さんを褒めたことありますか？お母さん言うんですね。あの子に褒めるとこなんてありませんから、褒めてみたらどうですか？いろいろお話をしながらね、いやでもあの子には褒めるところがないってずっと言ってたんだけども、ある瞬間にお母さんははたと気づく。褒めるところがなかったら褒めるところを作ればいいんですかね。カウンセラーすごいですね。そうやって話を持っていく術を持っててましてね、そういうの私も欲しいなと思ったりします。変な比較をしちゃダメだって言ってんのにこんなことするからダメなんですけどね。でもそうやってね、お母さんは褒めるところを見つけたらいいんだと思った。で、息子さんと関わるときに、夜鍵を持ってブンブンってこう出ていこうとする息子に対して、ちょっと待って、このハガキを1枚ポストに入れていって、ごめんね、忙しいと思うけど帰りがけに牛乳1本買ってきて、そうやって頼むようになった。頼んでね、息子が帰ってきて、ハガキ入れてくれた、牛乳買ってきてくれた、本当にありがとうね。そうやってね、ありがとうねっていうことをずっとこうね、一生懸命何か探して語りかけるようにしていった。そしたらね、1週間たち、2週間たち、3週間たち、少しずつ息子と関わる中で、その息子がかつて見せていたような本当に嬉しそうな笑顔を一瞬するようになってきた。この子は嬉しいんだ、喜んでくれているんだ。そうやってお母さんずっと関わるようになっていって、息子の中で少しずつ変化が起こってきて、そしてその変化の中で彼はある時お母さんに、もし夕方僕の仲間がやってきてね、誘いに来たらもう出て行ったよって言って断ってくれ。そうやって彼は部屋に閉じこもって仲間たちとの縁を切ろうって一生懸命するようになっていた。そうやってこの子が少しずつ変わっていくようになったって書いてるんですね。その本の中でね、この伊藤十平さん言ってるんですよ。人は誰しもね、認められることが出発点なんだよって。お前はこれができないからダメなやつだ、お前はなんであの人のようにならないんだって、そうやって責められたら誰しもつらい。でもパウロは私たちにね、
あなたはクリスチャンとしてどのように生きていくかっていう、その最初の時に告げたのはね、神の愛によってあなた方に進めます。あなたは神様から作られた素晴らしい命なんだよ。誰かと比較して、ああ、私はどうでもいいものなんだ、ちっぽけな人間だ、そんなこと思いなさんな。あなたの命は誰かと比べるためのものではなく、私が祝福し、私があなたに必要と思って、賜物を与え、命を与え、今この世に送り出したんだ。だから胸張りなさい。それがパウロの語ってくれた出発点だったんですよ。私たちはこの箇所からね、教えられるんです。そうか、私たちは神様の祝福から始まって生きてるんだ。神様に形作られ、命作られ、与えられた私たちとして歩み出せばいいんだ。だから私たちは人と比較するんじゃなくて、協力しながら生きていけばいい。教会って面白いなって思うんですね。私、久留米教会に着任しまして15年になります。15年前着任した時28歳でした。着任する前にですね、うちの父親も牧師なので、彼がですね、僕に対してあれやこれやいろいろとアドバイスのようなものをくれるんですね。結構忘れましたけどね、忘れない話もちょっとありましてね。その中で覚えてるのがね、教会に着任したときにね、お前が牧師だからといって何でもかんでもしなくていいよっていうことを言われました。一生懸命だからこそ自分で何でもやろうとしてしまうかもしれない。だけどそれは控えなさい。なぜならば教会の中にはお前よりももっともっと秀でた人たちがね、いて、お前と一緒に教会を形作っていくんだから。働きを持っている方々には感謝を持って委ねていきなさい。しかしお前は神から託された働きに誠実に向き合いなさい。神があなたに託したのは御言葉を取り継ぐことだ。御言葉を取り継ぐことは、それは与えられた役割を負うものとして手を抜いてはいけない。そのことはずっと私の中でやっぱり息づいてるんですね。そうか、私は牧師として何でもできる人間になるなんていう必要はないんだ。お願い助けて、一緒にやって、そう言って私たちは集められてきたじゃないか。できることを誇るのがこの世の社会のやり方かもしれない。でも私はできないから助けて、協力して、一緒にやろうって言えるその群れを喜びとしたいんです。私たちの出発点はいつも神の祝福、神の愛から始まっている。だから胸張ろう、協力しよう。それが私たちの生き方なんですね。コロナが感染拡大しまして1年半なります。長くなりましたね。この間どうですか。振り返ってみますとね、皆さんの中でもあれできない、これできないって、教会の予定、例年やってた予定の中でできないこと数えたらもうめちゃめちゃあるでしょう。お食事を一緒に取るなんて当たり前のことだったはずなのに、それができなくなっちゃった。礼拝に来るっていうこと、誰でもどうぞって言ってたのに、今の時期は大丈夫かなとか、ちょっと肌寒いなと思いながら窓全開にするとかね、そんなやりながら一生懸命試行錯誤しながらこの1年半を過ごしてきましたよ。できないことがいっぱいあった。でも私たちのできないっていう何か突きつけられてしまった現実の中で、かえって私たち気がついたことがあったんじゃないのか。私たちの礼拝、日曜日毎週やってきているこの礼拝はね、なんとなく習慣でやってきてたんじゃなくて、本当にこの礼拝を選び取りながら大事なものに守りたいとしてやってきていたんだな。私たちはこのね、1週間一生懸命働いてね、日曜日の朝ぐらい朝寝したいなと思う人もいるかもしれませんよ。だけど礼拝にやってくるんです。そして礼拝で私たちは何を見出してきたか。神の御言葉と向き合って、ああ私は祝福されている、ここから1週間が始まるっていうことを見出してきたんですよ。神と向き合ったこと、 本気であれやこれやできないことがいっぱいあって、それでも神と向き合ってきたこと、そして神はいついかなる時にも変わらず私たちを祝福し、励まし、後押しし、生かしてくださっているということを体験してきた、これこそがこの1年半の中で私たちが得た成長だと私は思うんです。主にあってどう成長してきたか、私は今皆さんと一緒に分かち合いたい。私たちはね、神様の祝福をいただいて生きてるっていうことをね、この1年半実感を持って学んできた、成長してきたんです。だから私たちはなお、コロナがどう収束していくか、どれぐらい長引くか分かりませんけどね、でも分からない、そう言って諦めるんじゃなくて、でも神様、あなたはここで私をなお祝福してくださいますねって、期待から生きることが促されたんです。お話の終わりにね、一つだけって言って結構喋っちゃいましたけどね、最後一つね、素敵な令和を分かちしてお話を終わりたいと思います。宗教改革者でありますマルチン・ルターという人がいます。1517年、彼は当時の法王庁、カトリック教会のね、中心法王庁に対して異を唱え、宗教改革を始めていきました。大変強い信仰と確信を持ったルターですが、彼もまた人間で、ある時本当に落ち込んでしまったことがあったんだそうです。彼は自分の自宅のその書斎でがっかり落ち込んでいた。すると彼の妻でありますカタリーナがやってきましてね、どうしましたかって声をかける。でももうルターは何も言えないぐらいに落ち込んで、ってため息つくばかり。でしばらくため息をついてましてね、ふと気がついてパッと見ると、そのカタリーナが喪服を着て動いている。ルターはびっくりしましてね、誰か亡くなったか、今日は葬儀だったかってこう聞きますとね、カタリーナが言ったんだそうです。はい、神様がお亡くなりになりました。ルターはね、びっくりしてね、そして怒ったって言うんです。バカなこと言うんじゃない、神様が亡くなるわけないじゃないかって。するとカタリーナ答えたって言うんです。あなたがあまりにも落ち込んでおられたので、てっきり神様がお亡くなりになったんだと思いましたがって。すごい話でしょ。でもこの話は私たちに告げるんですよ。神様がおられるんでしょ、だったら顔を上げなさい、だったら勇気を持って歩み出しなさい、大丈夫だから。パウロは告げます。神の憐れみによって、神の愛を出発点としてあなた方に告げます。神の祝福を感じて生きなさい、ここからだよ。さあ、今日から新しい1週間が始まっていきます。どんな1週間になるかまだわからない。でも御言葉が約束してくれたように、神の祝福を持って歩み出しましょう。この1週間、神様が身近にいてくださることを感じながら歩めるように祈って、このお話を終わりにしたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、今朝筑紫野南教会の皆様と共に礼拝に預かることができましてありがとうございます。今朝私たちはロマ書から、私たち一人一人があなたによって祝福をいただき、命を与えられていることを分かち合いました。私たちややもしますと周囲と自分とを比較し、あっちの人は羨ましいな、あの人より私はいいかもしれない、そうやって一喜一憂しながら生きてきたように思います。でもパウロはそんな私たちに対して、この世と妥協してはならぬと、神に作られたあなたとして胸を張って喜びを持って、期待を持って、希望に満たされて生きていきなさいと告げてくれました。神様、今私たちは自分たちの状況の中で、それでもあなたがいてくださること、あなたの祝福から生きてよいことを分かち合いました。どうぞ今日から始まる日々、またあなたの祝福を覚え、あなたを身近に感じながら 歩み出すことができますように、困難の中には平安を、痛みの中には癒しを、絶望の中には希望を、そして孤独の中にイエス様が伴ってくださることをどうぞ確信を持って味わいながら一日一日過ごせますように、期待をし、イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。